こんばんは。3ヶ月で子どもの天才性発掘、ジーニアスアカデミー校長の水本舞です。さあ、ジーニアスアカデミーオープンキャンパス、着々と近づいてまいりました。体験会までのカウントダウンメール、本日5日目となっています。で、前回4日目の音声では天才性の定義についてお話をしましたよね。天才性っていうのはその子だからできることですよっていうねことでした。で、天才性はもうね、お子さんが持ってるっていう、そのね、事実が大事なんです。持ってるってもうそれだけで OK だから、他の子もできるから大した価値はないよねとか、いや他の子の方が上手だから優れてると言えないよねみたいにね、やっぱり比較をするものじゃないんですね。なので、お子さんがね、その天才性持ってるって分かったらさ、もうおめでとうって赤飯炊いてください。おめでとうでいいんです。はい、もうなんでかっていうとね、この天才性っていうのは他の人と優劣を競うものではないからなんですよね。で、ただね、やっぱり比較をするっていうのって、比較なんだろう、比較しちゃいけないとかって聞いたことないですか？比較はしてはいけませんよみたいなね、あると思うんですよね。まあ、とはいえ、やっぱり目に入ったらさ、比較したくなっちゃったりするじゃないですか。まあ、なので、今日ね、この5日目の音声ではお子さんの天才性を伸ばせる比較と、まあ、伸ばせない比較についてね、解説をさせていただきたいなと思います。で、これはね、ジーニアスアカデミーの中でも触れようかなって思ってるんですけれど、こういう考え方ができる人は、まあ、傾向的に幸福度が高いよねって、まあ、最近の研究で分かってるんですね。こういう考え方できる人って幸福度が高いよね、まあ、逆を言えば幸福度が高い人はこういう考え方をする傾向があるっていう感じなんだけれど、で、その考え方の一つにね、ありのままでいるっていうものがあるんです。ありのままでいる。で、私たち、まあ、人間ってさ、社会の中でしか生きていけないじゃないですか。孤立するのはすごく大変でしょ。まあ、私たちってその社会性の生き物なんて言われてますよね。まあ、だからこそ、その自分の状況とか自分の立場、これをね、把握するために時に比較が必要になることだってありますよね。まあ、なんだろう、例えばだけれど、その自分が今ね、どれぐらい、その、まあ、例えば勉強とかもそうだと思うんだけれど、どれぐらい今できているのかっていうところを、やっぱりある程度目安として知っておくために、まあ、平均と比較をするなんてことも、まあ、これも必要になるときはあると思います。で、その上で、そのね、比較、その把握するための比較が問題なんじゃなくて、その比較で自分はダメだとか、できてないとか、いや何にも持ってないじゃんみたいに責めちゃったらね、これただ落ち込むだけじゃないですか。なので、大事なのって、比較をした時に、あ、そっか、他の人と違うかもしれないけど、まあそれも、まあ今の自分だよねっていう風に自分をこう丸ごと受け入れる、これがね、その比較をした時にすごく大事なんですね。だから、まあ、よく比較しちゃいけないよなんて言いますけど、比較をしてはいけないのではなくて、その比べた後で自分を否定する方向に捉えちゃうのか、あるいは自分を受け入れる方向にまずは捉えるのかっていう、このね、捉え方のベクトルがすごく大事なんです。で、まずはって言ったのもね、じゃあ自分を受け入れて、それで何も改善しなければいいというわけではなくて、まずは受け入れるんです。なんでかって言うと、ほら、まず否定しちゃったらさ、頑張るエネルギーなんて湧いてこないじゃないですか。ダメだダメだダメだダメだってさ、無知、言葉の無知で打たれて頑張れる人なんていないでしょ。だからまずはありのままのね、もう、あ、そっか、それも今の自分なんだなっていう風に受け入れて、じゃあそれからどうするっていうね、風にやっていかないと頑張れないよね。うん。まあ、なので、まとめるとね、比較をしてはいけないわけではなくて、比較をした後に、まあ、どんな自分も、これが今の自分だよっていうふうに受け入れる。まあ、これはね、あなた自身に対してももちろんだし、お子さんにも本当にね、教えてあげてほしいなって、私は思っています。で、ここからはね、まあ、よく子育てで言われる、子供を比較しちゃいけませんよっていうね、話だとは思うんだけれども、もう皆さんも聞いたことあるよね。もう耳にタコだと思うの。でもちょっと言わせて、比較をして否定をするっていうのはね、どうかこれはお子さんにね、絶対しないであげてほしいなって思います。そしてお子さんだけじゃないよ、あなた自身に対しても比較をして自分はダメだって否定するな、これやらないでね。で、社会でね、生きてく私たちって、まあ、さっき言ったみたいにね、時にその他の人と比べることで、あ、 そっか、私ってこういうこと考えてるんだとか、あ、私ってこういう人なんだなって、まあ、ある意味自分の輪郭を見つけることができるわけですよね。誰かと比べることで自分らしさとかを見つけることができたりするわけです。まあ、だから自分探しの過程でね、その過程を踏むっていうのは全然悪いことじゃないんだけれど、でもそれをやってる時に、いや、どうして他の子みたいにできないのとか、お兄ちゃんできるのになんであんたできないのとかね、いや全然ダメだよねみたいなこと言われちゃったらさ、あ、そっか、自分ってダメな存在なんだなっていう、その自分探しをしている中で自分を否定するイメージがどんどんついてってしまうでしょ。なので、どうせっていう言葉がね、例えばお子さんの口から出始めたら、もしかするともう他の誰でもないお子さん自身が、いや自分には天才性ってないよねって思い込んで自分を否定し始めてしまってるのかななんて思ったりします。だからこそね、このどうせっていう言葉はね、ちょっと注意してあげてほしいなっていう言葉だったりします。まあ、そのね、じゃあどうせって言われた時にどうするっていうところとかも、これジーニアスアカデミーで正解がないので一緒にね考えていけたらなって思うんだけれど、そう、その上でね、今日ね、これ私があなたにどうしても伝えたい言葉があって、でこれね、西洋占星術の考え方なんです。西洋占星術、まあ、簡単に言うと星占いですよね。今日の占いカウントダウンみたいな、あれに出てくるやつです。獅子座とかね、お羊座とかあれです。で、私たちが生まれた時の星の配置、まあ、生まれた時に例えば太陽がどこにあったとか月がどこにあった、まあ、それホロスコープって言うんですね。ホロスコープ、で特に生まれた時のお星様の配置のことをバースデーチャートなんて言ったりします。で、この形ってね、本当に人それぞれなんですよ。で、全く同じ配置になる、まあ、つまり星の個性ですよね。星の個性、星の特徴が全く同じになるのってね、言うよ、2万6千年に1回なんだって。2万6千年に1回ですよ。だからね、今同じ時代生きてる人の中に、あなたやあなたのお子さんと全く同じ星の配置、同じバースデーチャートを持ってる人って一人もいないんです。で、バースデーチャートって何かっていうと、例えばね、その人の例えばやる気がどこで出るかとか、あるいは、その人の例えばね、学習をするときにこういう学習の仕方をすると良さそうだなとかね、もうそういうのがね、結構ね読み解けたりするのね。まあ、なので同じ星の配置、同じ個性、同じ天才性の組み合わせを持った人はね、誰一人としていないっていうことは、あの子はあれでやる気ができる、出るのに、うちの子どうしてこれでやる気出ないのっていう風にね、比べること自体がね、ナンセンスなんですよ。だって双子でも微妙にずれるんだもん。だからこのね、話をすると、まあ、なんか天才性のありかもここをやっていくんだけれども、結構皆さんね、あ、その兄弟で全然違う理由がやっと分かったよなんてね、言ってくださったりするのね。だからあなた自身もそうです、お子さんもそうです。比較して、誰かと比較してね、ないところ嘆くなんてね、これね本当にナンセンスなの。だって2万6千年に1人の逸材なんだもん、皆さん生きてるだけで。だからそこをね、受け入れていくっていうのも、ある意味天才性を認めてね、見つけて育てていくっていうところにもね、つながっていくので、なんか比較をしてないところを嘆くっていうのは、あ、これはね、なんか、そうだな、2万6千年に1人の逸材である自分をね、お子さんを、あ、私今軽んじてたわっていう風にね、なんかそんな気持ちで、お子さん、そしてご自分と向き合っていただけたら嬉しいななんて私は思っています。でね、そう、ジーニアスアカデミーでは、今ほら星の話されてびっくりされた方もいらっしゃると思うんだけれど、3つの視点、これはね、どちらかというと科学的な要素なんだけれど、3つの視点からお子さんの天才性を見つける方法と、今言ったお星様の要素からお子さんの天才性を見つける方法、つまり脳科学心理学に西洋占星術もね、ちょっと遊び心で組み合わせて、もういろんな角度からお子さんの天才性を知る方法を学んでいただくのね。で、科学的な話ってまあ根拠があるから、もちろん大事にはしてるんだけど、それ一辺倒になっちゃったらさ、今度なんか杓子定規で大変そうじゃないですか。な ので、なんかね、この意外とこの西洋占星術の話とかするとね、ちょっと肩の力抜けたりして、あのね、これがすごい面白かったですなんてね、過去の、生徒さんからはご好評いただけてたりします。で、本当にあなたとね、あなたのお子さんが天才性を見つけて伸ばしてね、自分らしく幸せになってくれるんだったらさ、私はね、いいものは何でも取り入れようって思ってるの。若干見境ないって言わないで、貪欲と言って、もうそれがね、ジーニアスアカデミーのスタンスなので、こういうね、柔軟性とか遊び心っていうのも一つね、子育てに取り入れていただけるといいのかななんて思います。はい、ということでね、今日の問いかけです。比較をしてはいけないのではなくて、比較をした後の捉え方、これが大事ですよっていうお話をしたんですが、この話聞いてどう感じましたか？もう本当に正解ないので、あなたのご意見をね、率直に教えていただけたら嬉しいです。はい、ということでメール待ってますからね。さあ、これ次回のね、メール、6日目からになるんですけれども、実際に私が研究した天才と呼ばれる人を育てた親御さんたちのエピソード、これをね、何個か紹介させてもらおうかなと思っています。で、そこを通してね、いや、すごかったですで終わりにするんじゃなくて、そこからね、あなたにお伝えしたい、ジーニアスアカデミーでも学べる天才性を伸ばすためのヒントについてお話をしていきますので、ぜひね、楽しみにしていただけたらと思います。ということで、水本舞でした。いつも応援しています。最後まで聞いていただきありがとうございました。